今月4回目の水曜日、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
この時にはですね、いつも先生に人生100年時代を迎えての過ごし方をお届けしていただいております。まあ、60歳代後半から70代80代90代、老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただいております。お話ししていただく、大前守先生は毎週土曜日朝の9時40分から放送の家族エトセトラでも皆さんおなじみの先生ですね、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の先生、この時間もお話をしてくださいます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は、はい、
はい、今月はね、先月1月の続きと1月に五木ひろゆきさんがお書きになった、はいはい、迷いながら生きていくという本を材料にお話をしたんですが、その続きを、はい、してみたいと思うんです。
ありがとうございます。
でなかなかこの今日本も今日も持ってきたんですけど、
はい
は
い、
中身は重厚なというのかね、考えさせられる本なんですけど、私が取り上げると薄っぺらなものになってしまって、申し訳ないなと思うんですけど、ほんの一部しか紹介できませんし、やっぱり読む人によって重みが変わってくると思いますので、ね、
いつも先生おっしゃいますね、
その点は申し訳ないなと思いながら、私のフィルターがかかっているので、もうその点をお許しいただきながら聞いてもらったらと思うんで、ほんの一部しか紹介できないんですけどね。
そうですね、はい。
で先月のお話をちょっと振り返ってみますと、五木ひろゆきさんのこの迷いながら生きていくという本は、
はい、
2019年に PHP 研究所から出された本なんですけどね、
はい、
第三の人生でこの大事なことは、これまでの五木さんの考えですけど、これまでの人生がそうであったからといって人生後半、第三の人生を同じような人生を淡々と生きなくても良いという考えですね、はい、でその失敗を恐れずにいろんな方法で生きてみるのも良いのではないか、第三の人生はね、ということなんです。つまり先月お話ししましたように、一人静かに生きる時があっても良いし、大勢の中で生きる時があっても良いという、はい、まあ、そんな考えですね、
はい。
で何歳になっても遅いということはないという、はい、これはいろんな多くの人が言いますけど、
そうですね、
五木さんも同じ考えです、はい、何歳になっても今から始めて遅いということはない。
うん、
で、まあ、この意味では五木さんも非常に前向きな生き方、
そうですね、
と言えるかも分かりませんですよね、はいはい。で個人として、まあ、子としてというのか、個人としてただ一人生きること、あるいはまあ、他の人を意識して共感しながら生きること、この2つの生き方がある、
はい、
一人静かに生きる時があってもよいし、はい、大勢の中で生きる時があってもよいというのはそういうことですよね、
はい。
で子としてただ一人生きるというのは、この人は、まあ、先月もお話ししましたように内向的な性格にこう馴染みやすい生き方ですし、
はいはい、
大勢の中で他人を意識しながら共感しながら生きるという、これは外交的な性格の人が馴染みやすいというのか、
はい、
そういう生き方なんですよね、
はい。
でこの2つを少し意識して長い後半の時代を心地よく生きるための工夫を考えてみましょうと提案 してますよ、この五木さんは、はい。これはなかなか頑丈のある言葉だと思うんですよね。でこの番組、家族エトセトラで取り上げたかも分かりませんけど、心理学の中でもね、面白い言葉、アンドロジニーという言葉があってね、
はい、アンドロジニー、
アンドロジ、これは日本語ではね、
はい、
男性女性の 両性ですね、両性具有、具有性というんです。つまり、
はい、
男らしさ女らしさ両方持っていることね、これアンドロジニーっていうんです。で普通は男の人は男として生きる、女の人は女の人として生きるだけやったら、 まあ、人生一つの生き方ですよね、
うんうんうん、
アンドロジニーというのは両性具有ですから、
ええ、
男らしさ女らしさを両方持ち合わせているということは、はい、まあ、いわば人生2倍生きたこと
にな
りますよね。
で
これが豊かさになってくる、同じことですね。この考え方としては伊豆さんも一人静かに生きる時があってもよいし、はい、大勢の中で生きる時があってもよい、それは失敗を恐れずにいろんな方法で生きていくのもいいんではないかと、はい、こういう考え方なんですよね、で伊豆さんはこんなことも言ってますわ。そもそも人間というものはみんな孤独なんだというね、この人はどちらかといえば一人静かに生きるタイプの生き方をなさる方ですからね、
はい、
でそれを否定するのは自らの首を絞めることになるという、だから孤独ということをむしろ積極的にというのは受け入れるということが非常に大事なこと、孤独をかみしめるというのかな、
はい、
いうことも大事なことだということですね、で伊豆さんはその孤独と幸せとは両立するという考えに立って、普通な孤独とか孤立というのは不幸のような考えに結びつきやすいんですけども、
下手するとね、
それは両立するものだという考えに立っておられますわ、
はい、
で普通は私たちもふっとこう孤独になるときありますもんね、はい、寂しいなと思うときがね、で迷いながら生きていくというこの本の中には孤独と孤立は違うという話も出てきます。
あ、はい、孤独と孤立は違う、
似て非なるものですよく言われますけど、似て非なるものですよね、伊豆さんの考えでは孤独っていうのは、人の中にいて人と交わりの中で認識されるもんだ、
あ、はい、
つまり自分一人では気がつかないけど他の人と一緒にいることによって自己を知るというのかな、
はい、
人と違うというそこから孤独が始まるという、はい、こんな考え方ですよね、
はい、
だからみんなの中におってこそ孤独を感じることができる、
はい、
一方その孤立というのは他者との交流をあえて遮断してしまうような、
はい、
まあ、いわば不自然な状態のことというふうに伊豆さんは捉えています。まあ、大体同じようなことだと思うんですけどね、はい、でこの話もうちょっと伊豆さんのあの迷いながら生きていくという本の中から拾ってみますとね、
はい
はい、あ、伊豆さんは今言いましたように孤独というのは人生を豊かにするという考え方に立っておられますよね、
はい
はい、孤独は自分が他の人とは違うということをはっきりと認識することから始まるというふうにね、
はい、
だから人との違いというものは一人では気づけない、
そうです、ね、
みんなと一緒にいることによって気づくという、
はい、
要するにあの和して同ぜずという言葉がありますよね、 あれにあのピタッと当たるような言葉ですね、
はい、
で孤独、伊豆さんは孤独というのは魂とか心に直結する事柄であったりそういう言葉だというふうに、
うん、
あの捉えていますけど、はい、私はあの伊豆さんの言葉を利用させていただいたら孤独というのは魂や心に直結するそういう感情、
はい、
ですよね、心理学では感情なんですよね、これね、
はい、
で伊豆さんの言うその孤独の勧めとは一人ぼっちぽつねんと自己を見つめていることではなくって他者との交わりの中で見出すことができる、そこで自分を見出すという、
はい、
要するに和して同ぜずという言葉の通り、
うん、
皆と調和しつつ自分を失わないということ、これが孤独を、はい、ということなんだと、こういうことですよね、ですから、まあ、あの孤独を味わうことも豊かな第三の人生の一つであると、だから人と一緒にワイワイガヤガヤするのが楽しいという人も、時にはふとこの孤独を味わってみるのもいいなと思うこともあるということですよね、
はい、
で孤独と孤立の話は、まあ、以前この番組でしましたけど、もう一回簡単にちょっとしてみますとね、はい、孤独というのはみんなとつながっていて、つながっているからこそ孤独を感じるんですよね、
うん、
でそれに対して孤立というのはみんなとつながっていない状態、
はい、
孤立無縁なんてなことがありますよね、
はい、
で心理学的に言いますとね、孤独より孤立の方が辛いし耐え難いと、まあ、一般論としてはそういうふうに言われてるんです、
うん、
で孤立にはその 物理的な孤立と人間関係上の孤立と2つ2種類があるんです、はい、で物理的な孤立というのは地理的な孤立と言ってもいいかも分かりませんが、よく災害の時なんかに、
はい、
あの通路が遮断されてしまって、
はい、
家が一軒だけ孤立したとか、あるいは一つの集落が孤立したなんて
言いますね、はい、言いますね、はい、
これは
あ、孤独とは言いませんね、孤立ですね、確かに、はい、
地理的な孤立ですね、
そうですね、はい、
それからもう一つは人間関係上の孤立というのもあり、これは社会的孤立というふうな言い方をしますけどね、はい、で、まあ面白いということは、興味あるのは面白いということは良くないかも、ピタッと来ないかも分かりませんが、
はい、
まあ、学問として面白いのは、心理学的に面白いのは、孤立しているけれども孤独でない人も、孤独を感じない人もいらっしゃいます、
はい
はい、例えば物理的には孤立している、でもインターネットでつながっているなんていうのは、
はい
はい、孤独を感じない、あるいは実際に孤立しておっても孤独を感じるか感じないかですから、感じない人も中にはいらっしゃいますし、あの孤立はしていないけれども孤独を感じる人もいらっしゃいます、うん、みんなの中におってもね、はい、そういうまあ違いがありますよね。で、人との交流がない状態、これはまあ社会的孤立と言いますけれども、例えばあのコロナ、新型コロナウイルスでよく ホテルに、
あ、はい、隔離というか、なんていうのか、はい、
隔離される
って、ね、
孤立の状態ですよね、
はい、
で一方その社会的に人間関係上孤立していると感じることを孤独という、まあ、一般論としてはね、そういうことが言えると思うんです。だから人との交流はあるのに孤独を感じることもありますし、
うん、
社会的に孤立していても孤独を感じないこともありますよね、
はい、
で世間で問題になるのは、孤立しているがゆえに孤独を感じる人に対しては手を差し伸べようとか、 あるいは行政も関わるというようなことになりますけれども、
は
い、中には孤立していても孤独を感じない人もあるかもしれない、うん、ありがた迷惑になることもあるかも、関わってもらうということはね、
はい、
でも一般的にはやっぱり孤立しているがゆえに孤独を感じることは、
うん、
あのなんとか救わなければいけないということに なると思うんですよね、でちょっと大胆な言い方をしますと、一言で言いますとね、
はい、
まあ、理屈としては孤立というのはそのある状態、その孤立の状態を表すんですし、
はい、
孤独というのは感じることですよね、
あ、そうですね、
という違いがありますよね、はい、だから世間でよく孤独死なんて言いますけど、
あ、はい、
厳密に言うと孤独死と孤立死と2つあると思います、うんうん、実際には問題になるのはやっぱり孤独死というよりも孤立死の方を孤独死という言い方でまとめているのではないかと思われますよね、はい、うん、まあ、そんな話、ちょっと孤独と孤立にこだわってみましたけれども、だから人間はやっぱり孤独を感じるということも豊かな人生の一つであるというのは、あの伊豆木さんの考えです、まあ、それはそうだと思いますわ。人と一緒にいることによって自分の人と違うという孤独を感じるというのはね、
うん、
あの、まあ、前半これくらいにして、
あ、はい、
また、
わかりました、
また後半に入りましょうか、
はい、じゃあ一曲聴いていきましょう。今日は豊かな第三の人生の進めと題して、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします、はい、後半よろしくお願いします。
あの前半で言うべきだったかも分かりませんけど、あの朝日放送日曜日にポツンと一軒家、
はい、人気のある番組、
人気の番組がありますね、
は
い、あのポツンと一軒家というのは孤立しているという意味なんですけれども、
ね、地理的にも
そこに住んでいる人は孤独を感じない、
ね、
孤独を楽しんでいるというのが
本当です、ね、
そういう生き方ですよね。孤立と孤独というのは本当に似て非なる、
ね、
孤立は状態ですし、はい、孤独は感情、心の問題というふうなことが言えると思いますね、は
い、これでピンと来ていただいた方も終わりだと思います ね、
そうですね、
ありがとうございます。
後半に入りたいと思いますが、はい、先月の多分初めの段階で言ったと思うんですけど、 長寿の時代から健康寿命の時代に入って、それから幸福寿命なんてな言葉が最近言われると言いましたですよね、これちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、二昔前は要するに長寿社会を目指してとにかく長生きしようとみんな努力した時代、これ二昔、一昔10年としましたら二昔前はね、でそれから一昔前はただ長生きするだけではなしに、健康で長生きする健康寿命ということが問題になりましたですよね、でその当時よく言われたのは平均寿命に健康寿命をできるだけ近づけることが大事なんだと、でちょっと古いあのデータですけど、例えば平均寿命男性は81歳で健康寿命が72歳、9年の差があったんですよね。
そうなんですね。
あの、健康寿命から命を落とすまでの間に、で女性の場合は平均寿命が87歳で、健康寿命が75歳、12年の間隔がある、これちょっと女性の長い、この変更平均寿命に健康寿命を近づけることが、それが大事だと言われた、これは一昔前です、で今はその100年時代に入って健康の上に幸福の寿命という言葉が出てきて、幸福な人生で第三の人生でなければいけないということになってきたわけですよね、で健康というのは目的、そう言いますと健康というのは目的ではなしに、その幸せな生活を寿命するための寿命を健康寿命は、幸福寿命の目的、手段ではなし、目的ではなしに手段なんで、幸福な生活をするための手段として健康であらねばならない、こういう時代になってきたと、そんなことが言えると思うんですが、ちょっとうまく言えませんでしたけど、それであの、幸福寿命からに絡めて考えてみますと、五木寛之さんはというのか、五木寛之さんもと言った方がいいのかも分かりませんけど、その時々の今をいかに楽しむかが大事なんだ、その時々の今をいかに楽しむかが大事なんだと言っていますけれども、特に第三の人生ではこれが全てと言ってもいいかも分かりませんね、その時々の今をいかに楽しむか、
うん、
で、まあ、一人静かに楽しみがあっても良いし、大勢の中に生きる楽しみがあっても良い、これは五木さんの考え、まあ、その通りだと思います。五木さんはこの2つを少しその意識して生きるための工夫を考えたらどうだろう、どちらか一つだけではなしに、まあ、内向的な人はあの一人静かに生きる方が馴染みやすいし、外向的な人は大勢とワイワイガヤガヤ言う方が楽しいけれども、そのお互いがその違う方の立場をちょっと努力してもいいのではないかと、ま
あ、
そういうことも考えられる、それがあの、アンドロジニーという両性グループ、
なるほどね、そこそこ
という言い方で私は説明しましたけどね、で一人静かにという生き方は、まあ、今言いましたように内向的な人に馴染みやすいし、大勢の中でとかみんなの中でという生き方は外向的な人に向いているという言い方ですよね、
あのここでいつも先生おっしゃってくださってる内向的っていうのは自分に関心があるという意味の、ね、形なんですよね、あの
内向的な人というのは関心が自分に向かう、外向的な人というのは関心が自分の外に向かうという、こういうことですよね、で、あのよく言われるようにその大勢の中でみんなの中で楽しく生きようという言い方は明るく元気に前向きにという生き方ですよね、これは外向的な人は馴染みやすいし、大抵マスコミなんかでも取り上げるのでもやっぱり明るく元気に前向きに行きましょう、だからカラオケ大会には参加しましょうとか、ボランティア活動にも出ていきましょうとか、みんなの前へ出ていきましょう、体を鍛えてラジオ体操もしましょうとか、みんなで楽しむという方法ですね、これが中心になりますわ、でその典型なのがあの皆さんよくご存知の加山雄三さんですね。
そうですね。
ね、加山雄三さんは皆さんここで言うまでもないですけど、今から思うと一昨年になるんですかね。去年一昨年あの、 小脳の出血かなんか
で倒れられて、そうでしたね、
緊急搬送されて、はい、一命を取り留めて、はい、であのリハビリに励むんですよね、で、まあ、あの人はあの意思も気持ちも神経もなかなか強靭な方で、はい、原状復帰になって、
ああ
今でも音楽活動も盛んにされてますよね、
はい、そうですね、
で、あの人の、ね、言葉をあの人が言葉を見たらよくわかるんですけどね、
はいはい、
去年の9月だったかな、あのサントリーが出しているグッドエイジングという本があるんですよ、
ああ、はい、
あのハニー FM, FM が出しているフリーペーパーだと思うんですけどね、
はいはいはい、
あのサントリーが健康食品のため の,
あ、はい、
あのグッドエイジングという本を出しているんですね、
あ、そうなんですね、
グッドエイジングとかアンチエイジングとよく言われますよね、はい、日本語では抗加齢、
あ、なるほど、
抗加齢、反抗すると抵抗するの抗に、
はい、抗うという字と、年を取る加齢
ですね、はいはい、まあ、簡単に言いましたらいつまでも若々しくという抗加齢と、
はい、
グッドエイジングのその一番ぴったり来る人として、
はい、
加山雄三さんを取り上げてるんですわ、
なるほど、はい、
で加山さんはあの人間気持ちが一番大事、
はい、
やってみようと思えばいつだって何だって始められるんだとかね、 あの人らしい表現でそれからあのやってみようという強い気持ちさえあればいつからでもどんなことでも始められる、自分の可能性を無限に広げていくことができるとかですね、自分の可能性を無限に広げていくことができる、ずっとそう思って生きてきた、継続は力なり、まさにこの前向きで、
そうですね、
あの積極的な人生を送っておられる方ですよね、で面白いのはね、このグッドエイジングという本の中でインタビューしてるんですよね、はい、昭和12年生まれですから去年の方で84歳ぐらい
だ、はい、
で90あのその編集者がね、加山さん90歳まであと6年ありますけど何やらされますかって聞きますとね、
はいはい、
加山さんはどう答えたかと言いますと、あと10年 90歳でなしに94歳まで頑張るつもりだ まだまだ頑張るつもりだ、でせっかくリハビリで回復してここまで戻ってきたんだからね、はい、まだまだ元気な姿を皆さんに見せたいと返してるんです、本当にあの前向きに前向きに積極的に積極的にそして頑張る生き方をなさる方ですよね、でそういう加山さんはみんな大勢の中でワイワイガヤガヤするのが好きなんですけど、一人静かにという生き方も、
はい、
これとは全く反対の生き方があって、
静
かに生きる楽しみについては五木ひろゆきさんを、
そうですね、
まあ、左の代表と右の代表は五木ひろゆきさんになるんではないかと思いますよね、で五木さんはね自分の、はい、これ先週言いましたけど先月自分の過去を回想するという、
はい、
一人静かにね、
で
それが非常に脳の高齢者の脳の活性化に都合がいい、で特にね、
はい、
そのあんなこともあったこんなこともあった、特にその楽しい思い出を回想することはね、非常に心の健康にも良いし鬱にも効果的
でしょうね、
老人性うつ病という病気がありますけど、老人性はうつ病、年を取るとうつになる傾向の人がかなり多いんですけど、そのうつのにも効果的ですし、
はい、
認知症にも効果的だということが分かってきたんですね、回想すると、
はい、
特に楽しい思い出をあんな時にあんなこともあった、
はい、
まあ、自分も捨てたもんではないなんてなことを思いますしね、はい、そうですね、でついでに回想してると、あ、そうだこんなこともあったなと、また余分なことも思い出してきます、その過去の引き出しをたくさん引き出してきて、で過去を振り返るということ回想するということも非常にそのいい生き方なんだという、豊かな生き方なんだというのは五木さんの考え方なんですよね、ですからその生き方を追求するということは、あの内向的な人と外向的な人と若干違うことが言えると思うんですね、はい、そこでね一つね、
はい、
面白い話、面白いか皆さん面白いか、私は面白いと思ったんですけど、面白い話をしてみますとね、
はい、
今内向的か外向的かというお話しましたでしょう、はい、その他に人の性格はね、楽観的か悲観的かという性格もあるんです。楽観性格、
確かに、はい、
で楽観性格の人というのはね、快適さとか希望に敏感に反応する、
はい、
いわゆる、まあ、ポジティブな考え方の人ですね、
はい、
これ楽観主義者です、
はい、
楽観的な性格の人です。でその悲観的な性格の人というのは不安とか恐怖に敏感に反応する、
はい、
いわばまあネガティブなタイプの人ですよね、
はい
はい、でね、あの楽観的な性格の人というのはね、良くないことよりも良かったことの印象の方が、記憶の方が残りやすいんです。だからますます楽観的になる、
はい、そうですね、先ほどのお話から
悲観主義者というのはね、
良、
はい、かったことよりも良くなかったことの記憶の方が残りやすいんです、だからますます不安になる、
そうです、ね、
また失敗するしないかなと、
なるほど
というそういう傾向があるんですね。だからまあ、内向的な人は必ずしも悲観的でないかもしれませんけども、
そうですね、
外向的な人は必ずしも楽観的でないかもしれませんけど、
ね、
楽観的悲観的という性格もあるんですよね。でね、あのウィンストン・チャーチルといいまして、あのイギリスの戦時時代 の、
あ、はい、
あの首相です ね、 ですね、はい、チャーチルはねこんなことを言ってるんですよね、はい、あの悲観主義者はいかなる機会チャンスにも困難を見出すし、楽観主義者はいかなる困難の中にもチャンス機会を見出すというこのなかなか言えて妙な
人です。そうですね、うん、
でそれに続けて私が言いたいのはね、
はい、
悲観主義者というのは失敗を避けるんです。というのはそのマイナスのイメージに取りつかれますからね、
はい、
失敗を避けるタイプと成功を求めるタイプというのはちょっと違うんですよね。成功を求めるタイプというのは失敗をあまり怖がらないんです、
はい、
失敗してもいや次頑張ったらいい、ところが悲観主義者は失敗したらもう後がないということで、
はい、
失敗を避けると、まあ、小さくまとまってしまう傾向がある、
は
い、それに対してあの楽観主義者というのは、失敗しても今度頑張ろうと言って大きく生きることができるというね、
はい、
あのこんな話ばかりして申し訳ないんですけど、あのアインシュタインでね、あの物理学者の、
はいはい、
こんなことを言ってるんですが、人生には2つの道しかない。1つは奇跡など全く存在しないかのように生きること、
はい、
でこれはあの悲観的な生き方です。
あ、そっか、はい、
でもう1つは全てが奇跡であるかのように生きることだとこれはまあ失敗しても今度はいいことがあるという、奇跡が起こる、これは奇跡だというそういう生き方ができるというね、
はい、
なかなかあの面白い生き方だと思うんですけどね、こういう生き方もありますよということですよ ね、
そう
ですね。であの丹羽宇一郎さんという方がいらっしゃるんですけどね、
はい、
この人は皆さんご存知だと思うんですけど、あの伊藤忠商事の社長までになった人です。
はいはい、丹羽さん、はい、
丹羽宇一郎さん、この人がね人間の本性という本を書いてるんです、
人間の本性、
人間の本性、
はい、
あの幻冬舎から2019年に800円プラス税ですから新書版ですね、
はい、
でこの伊藤、ごめんなさい、丹羽宇一郎さんという、はい、その人間の本性という本の中にはね、生きていくには不安が消えることはない、
うん、
生きることには苦労が伴うという、まあ、そういう考え方の人、だからこうなりなあ遂げた人でもというのか、こうなりなあ遂げた人だからそういうことが分かるのかもしれませんけど、まあ、人生いろいろ山あり谷ありというのが ね、
そ、 ね
それが普通ですが、まあ、あの前向きに前向きにそういう不幸と不安を一切感じないで前向きに生きる人もあるし、
はい、
心配しながら迷いながら生きていくタイプもありますけどね、そういうことが言えると思うんですよね。で結局人生というのは晴れたり曇ったり雨が降ったり嵐が来たりですけれども、できるだけ晴れの日を多くするためには その心の持ち方が大事ではないかなと、まあ、そんな気がするんですよね。でよく言われるのに、頑張らないけど諦めないという、こういう生き方もありますよね、はい、なかなかね、基地に飛んだ話なんですけど、
鎌田先生もそういうご本書いてらっしゃいましたね。
でこんな話もありますよ。スイスの、思想家でカール・ヒルティという人はね、
はい、
寝床に着くとき、夜寝るときに、
はい、
明日の朝起きることを楽しみにしている人は幸せだ。私は考えたことないけど、やっぱりちょっと考えてみる必要があるなと、
なんかワクワクするときあります、
ね、明日の朝起きるのを楽しみにしている人は幸せ、はいはい、で明日目覚めることができたらそれだけで楽しいという、十分ありがたいというのかな。そんな思いが幸せの原点であるかもしれませんし、豊かな第三の人生になる、まあ、元原点であるかもしれませんですよね。もうそんなことも言えると思うんですよね、まあ、今日の結論としましては、
はい、
豊かな第三の人生を送るのには一つは自分の性格にとって馴染みやすい豊かさを求めること、
うん、それが大事そうですね。
つまり加、はい、山雄三さん的な生き方をするのか、五木ひろゆきさん的な生き方をするのか、はい、でもね高齢者100人集めてみましたらね、30人は加山雄三さん的な生き方、頑張るぞと、
はい、
明日に期待をかけようというね、で40人はどちらで半分前向き、どちらでもない半分前向き、はい、で、あとの30人というのはどちらかといえば後ろ向き、迷いながら、そう言われてもなそういうわけにいきませんわという、これ3対4対3の比率だと言われてます。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、大抵の人は真ん中の40人に入る。私も自分を分析すると半分前向きの中の一人かなと思いますね、はい、全く積極的には生きられない、そんなこと言われてもなという気持ちもありますよね。
そうですね、自分自身を振り返ってもそう思います。
そうですね、でもう一つはね、
はい、
だからその自分の性格にとって馴染みやすい豊かな人生を求める、もう一つは自分の性格とか考え方の癖を知ってそれをまあ修正しようとする、つまり内向的な人はちょっとでも外向的になろう、
はい、
外向的な人は内向の自分を振り返ることの豊かさもちょっと考えてみようという、はい、そういう、まあ、自分の癖を知って修正することも大事だ。この2つが豊かな第三の人生を送るために大事なことだなと思いますね。
そうですね、自分の癖を知る、なかなか振り返ること少ないですから、ね、ちょっと立ち止まって、あ、そういえば常に悲観的だったなとか常に楽観的だったなっていうのは、ね、今だからこそ分かりますから ね、 ね、年を重ねてくると、
で世の中にはね、努力は必ず報われるという加山雄三さん的な、
あ、はい、
生き方って考え方の人と、五木ひろゆきさんは全然違うんですね、昔からやっぱり人生は素晴らしいといった考えは持っていないんです、五木さんは。
あ、
よく、まあ、前向きな人はやっぱり人生は素晴らしいな、はい、明日生きるのが楽しみだという、そういう生き方、はい、そう、五木さんはそうは思っていないタイプなんですね、人間の世界というのは矛盾だらけで、努力したって報われないことが山ほどある、
はい、
ということを自覚している人ですね、市木さんは。私もどっちかといえばそう、そうだと思います。
ね、今回北京オリンピックの羽生結弦選手、フィギュアスケートの、はい、報われない努力もあるんですねって、しみしみとしたあの言葉が突き刺さりましたもんね、たくさんの方にね。
そうですね。それはね、赤ん坊を見たときにね、
はい、
例えば自分に孫ができたとするでしょ。
はい、
その時にね、加山雄三さん的な人はね、ああ、この人、この子、赤ちゃん、また私の孫は、どんな人生が待ってられる、素晴らしい、どんなことでもできる、将来、不可能はないという、うん、まあ、プラスの考え方をするか、はい、ああ、この子、生きてきたけど、かわいそうに、また辛い思いをして、人生、いろいろ山越え、大越え、生きていかないかんのではないかな。本当に生まれたくて生まれてきたのかなという、そんなね、 気持ちになる人もあるんですよ、
ね、
私はどちらかというと後者の方ですね。
あ、そう、
大変だろうな、人生生きていくのしんどいだろうなと思ってしまいます。でも前向きな人は、ああこの人の人生バラ色やと思いますわ ね。そういう違いがありますね。だからなかなか性格と生き方というのはね、
うん、そうですね、
私は、まあ、性格は性格心理学で私は、なんていうのが専門分野の一つにしてるんですけど、生き方に非常に大きく影響しますよね。
そうですね。でも先生今おっしゃってくださったその性格のご自分の癖を知ることで上手に修正していくことで、豊かな人生の過ごし方がいろいろ選べますね。そういうことですね。
だから今日の結論をもう一遍言いますと、はい、自分に応じた、自分にとっつきやすい生き方を探すという、加、はい、山雄三さん的か五木ひろゆきさん的か、はい、でももう一つは自分の考え方の癖を知って修正、はい、その癖を修正するということも大事です、うん、この2つを織り合わせると、はい、ますます豊かな人生になるんではないかなというお話で今月は終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。お話しいただきましたのは社会心理学ご専門の港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日3月23日となります。同じ時間です。そして今日の放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM ウェブラジオアーカイブからお聞きいただきます。来月の放送もぜひお聞きください。豊かな第3の人生のすすめ、お届けしました。